ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
1月は入りましたね。
そうですね。そうです
ね。はい、
寒いですよ。
寒いね。
サンダは
寒い。サンダ寒いね。一応ね、ダラプロ的には明けましておめでとうございます。その配信はもうすでにしてますが、
はい、
実質的に今日が初顔合わせということ
で。そうですね。
はい、今日は新年会を兼ねて、
はい、
やっております。うん、はい、交流グループに入っていただいた方にはね、今日の写真とかが出回ってるんですけど、
そうですね、
まあ、新年会を兼ねてね、
はい、
この配信をしてまして、
はい、
あゆむくんがお寿司を持ってきてくれたり、
はい、あ、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
ドルフィンが
お菓子です、
お菓子を持ってきてくれたり、
はいはい、
司がマクド買ってきてくれたり、はい、まあ、なんかみんな食べたいものを持ち寄ってっていう、
そうですね、
女子っぽい新年会をやりつつの配信でございますが、
はい、
今日はね、やっぱり新年一発目ということで、やっぱ新日本プロレスのこと触れなあかんかなと、いうことがありまして、
はい、
はい、
見ました。 1.4 ですよね。
1.3 じゃないの、
3?
うん、ハマーが大好きな岡のデビュー戦っていうのがありました。
ああ、長田と
そうそうそうそう、
3人もやってるのかし
ら。やってんねん、
やってる
ん
ですか。
4のための3やねんけど、
うん、
3試合ぐらいかな。
岡、うん、ロードとうとう
岡ロードがついにデビューをして、
すごい、ね、
で、4に東京ドームがあって、5に後楽園かな。
そうですね、
うん、っていう、まあ、無茶なスケジュールだと思う
ん
です、
うんうん、
まあ、その中の今日は4について、
はい、
一応触れなきゃいけないので、はい、触れておきたいなと思います。
はい、はいはい、
すいません、なんかこの辺で美味しい焼肉屋さんないですかね。
それやったらジョンテンタ、いやいや、焼肉屋さんトラジがあるよ。
あ、1月31日までそば焼酎ソーダ最初の一杯無料キャンペーンやってるらしいよ。
めっちゃ詳しいですね。
バテトラジのミャウダーでおま。
焼肉レストラントラジか。焼肉レストラントラジ。
でね、
はい、
新日本プロレスの一点の東京ドーム、まあ、ここにいる人たちはみんなプロレス好きやから結果ぐらいは知ってると思うんですけど、うん、
そうでしょうね。
実は関西は放映してないん
です。まだ、
まだ
です、
まだね、
はい、
で放送しますよ。
すんの？
します、します。
1ヶ月遅れとか
やる。いやいやいや、
1時間番組
が、
水曜日かな。
いやいやいや、今日がごめんなさい、12日、
うん、
何曜日、金曜日、木曜日か、
月曜日、
この日曜日の夜、
15日の夜、
日曜日から月曜日にかけるところで1時間、
ま、
とその翌週くらいも2回なんかある、あると思います。
うん、じゃあ、まあ、見れるのね。
見れるはずです。
あ、まあ、新日本プロレスワールドに入ってるほどガチの新日本プロレスファンがいない、
いないですしね、
はい、うん、いない、まあ、それを見て話するということで、今日は東京ドームでいいですか。
そうですね、
そうですね、
はい、じゃあまた来週というわけにもいきませんのでね、はいはい、まあ、さらっとね、
はい、
まずですね、やっぱメインイベント、16時10分開始の大ゼロ試合というのがありまして、う
ん、はい、
ここにやっぱメインイベンターショーストッパー、
はい、
重心サンダーライ
ガー、おー、
来ましたね
いきなり
出ましたね、はい、これはニュージャパンランボー、
お
ー、はいはいはい、
まあ、ロイヤルランブルのパクリやけど、何人出たんかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13人、14人出ました。
はい、
はい、問題、
はい、
ライガーは何番目に落ちたでしょうか
落ちた、
落ちた、負けた。
でもライガーは
いや結構残るでしょう、うん、
ライガー落ちたってことは優勝はしてないんです
よ
ね。
いや、そう、分からない分からない、最後までどこと優勝やな。
ライガーってでもね、うん、落ちてももう一回登りそうじゃないですか普通に
いまいちルール分かってなさそう、うん、
両足がついたら負けとか多分理解してないでしょまだ角は地面に触れてないとか言いそう
言いそうやな確かに、
ね、常に触れへんから上向いてんの
かライはちゃんと入場口から出てきたんですか
一応メンバーに入ってるからそうなんちゃうかなあのリング下からではなかったね、ライがね 1,2,3,4,5 番目に12分間だけ戦って終わったみたいな、
ね、最初温めたんでしょうね、
そやね、でその9秒後にタイガーマスクが負けてますまあいろいろあったみたいスコットノートンが
あいいじゃないですか
ね出てね
あのテーマ曲聞きたいですね
あ聞きたいな、はい、よかったよなフラッシュ、うん、
フラッシュ
フラッシュノートンね
で広斎藤もなんか今回
広斎藤も出てるね出てるね
あとトラハンター
そう小林邦明あとはまあ基本的には普段出てる人やけど、はい、チーズバーガーという人が一番最後まで残ってんねマイケル・エルガンが最後勝ってんけど、うんうん、その決勝というか残りの相手がチーズバーガー
ほう
チーズバーガーって誰、
うん、誰ですか
チーズバーガー
チーズバーガー
今日買ってきてくれたのはマックフライドポテトやな、
はい、ビッグマックでもない
チーズバーガーっていう人がいててこれ誰やろうなと思って調べてみると、
はい
まあ、ウィキで見るとねROH にいる人なんですよ
アメリカですね、
うん、2013年にデビュー
最近、
うん、
まだ若い、
ね、まだ若いでねでまあまあ活躍をしてるみたいやねんけど、
はい
新日本プロレスのこの第ゼロ試合っていうのがあの初めての新日本プロレスの参戦で、はい、やっぱり知らんかったんけど、うん、で、これを機に、重心サンダーライガーの得意技の小手をフィニッシュとして使用することになったらしいでその名もカタカナで小手いって書いてある得意技すごいな
やっぱりライガーの与える影響というのはすごいですね
すごいんやなでもう一個得意技はシャイニングウィザードまあ日本のプロレス好きな人やなまあ、あのこういう人が来てたらしいですねやっぱ外人が来るといきなりこう決勝戦ぐらいまで残るんやね、はい、
うん
あ吉達もいましたね外人
外人
枠で
ね外人枠
でまあまあいいんちゃう
これ優勝したら何かあるんですか
多分次の IWGP には多分女性でゲーやろなマイケル・エルガンが優勝しちゃったから、
はい
うん、何なんやろ多分次のペーパービューのメイン
あ取れるんすかね
取れんと思う、はいまあ、そんなんがありまして
ここにそのトニーホームが来る言うてたんちゃいましたっ
け、うんうん、そうやねん
ね
あのガセやったね
ガセや
でさっきドルフィンから言われたけど死んでたって
死んでますよ、
結
構前にな
んかホラーですね死んでたのに参加のあれが出てたっていう
な
すごいっすね
出てたんかもしれ
へん出てたんかも、うん、
みんなが見えへんとこで、
ね、見えへんとこで戦ってた、う
ん、
ここ
の中にライがそれに負けたんじゃない
ですかライが自由すぎて何や分からへんな
急に何にもされてへんのに投げ落とされたと思う
ねいろいろあるねでですね次がまあなんかいっぱいあんねんけどなんか気になる試合ある全部やんのも別にええやん
そうですね
うん
前半戦なんかごちゃごちゃした試合ばっかりで
そうやね、はい、タイガーマスクダブル対タイガーザダークとか
いるんですか
あいるんちゃうい
るんですかなんかちょいちょいタイガーマスクダブルみたいに出てきますけど、
うん、そうやな
あれいるんですか
アニメとのコラボじゃないですか
そうそうそうそ う, そう
でもだってあのマスクってやりづらいでしょ
やりづらい
ちょっと立体的すぎて
かっこいいけどな、うん、いるんかな、ね、誰か喜んでんのかねあれ
うんあの時間に見てるちびっ子もいないでしょ
せやろなせやろな、う
ん、なんかあれなんかスマホのゲームみたいなとかカードのなんかとかでああいうのでなんかこう広げようとしてるとかそういうことじゃないんですか
あのカードもう終わりましたよ
終わった
ああそうそうそ う, そう、うん、カード終わった
もうないんですか、
うん、
金プロ終わっただからもうこれ純粋にアニメの番宣やんね、うん、
へ
さっき新日本プロレスワールドのホームページ見てたらタイガーマスクダブル書いてあったから配信してるんかもしれないね一緒にうんだからまあ多分関わってるんでしょう何らか、
うん、なんかあるんでしょうね、
うん、ちょっと微妙やなと思うけど、うんうん、でこれが次がこれね新日本プロレスのホームページ見てんねんけど、
はい、
第2試合60分一本勝負って書いてあんねんか、
はい、
でニック・ジャクソンマット・ジャクソンやかこれ多分 IWGP ジュニアヘビー級タッグチャンピオンやと思うねんけど、
はい、
そういうのが全く書いてないね
んお
第48代王者組対挑戦者組しか書いてなくてちょっといまいちわからない ちょっと不自然やなこれな、うん、まあ、あの六本木バイスが勝って
それでいっぱいのチームでやってるやつですか。
あ、そっか、これガントレットじゃないじゃない、多分じゃないと思う。
1対1のやつですか、
うん、やと思います。ちょっと分からへん、はいはい、
まあそうなんでしょうね、
はい、で第3試合も第8代チャンピオンチーム、
ああ何でしたっけ、
これネバー6人タッグ、
これ6人タッグを4チームでやったら12人おるわけですよね、うん、
これどうやったんやろ、見に行った人教えてほしい、
教えてほしいですね。
これって
6人タッグ、
まあ、3人のチームを
3対3対3対3、うん、
ああそうか、
うん、
12人か
12人、
これはやっぱりドラゴンゲートが得意な試合形式やからさ。
ああそうなんですか。
そうだからリコシェとかは多分できると思うねんけど、はい、小島とかでかいやん、うん、そこそこ、これ大きい人向かへんのちゃうかなと思うんだけどね、うん、バッタバタするし、うん、ね、どうなんでしょう
ね、どうなんですか、これチームの編成もなんか寄せ集めたような感じですし、
なあ、まあ一応あのバレットクラブとインゴベルナブレスデハボンとケイオスのなんかはぐれた人と、
あ、 そうです、ね、
あと、まあ、チャンピオン、はい、謎のまあいいか、
で、ね、でハポンが勝ったんですよね、
ハポンが勝ちましたね、はいはい、よかったね。第4試合が、ジュース・ロビンソン対 コーディ・ローズ、
あ、はいはい、うん、
これお披露目の試合ですよね。
そうそうそう、
きっと
コーディ
すごい人なんですか、この人は。
ダスティ・ローズの息子さんや
から、ね、あ、そうなんですか。
そうそう、次男さん、
長男はあれでしょ、金色の人です。
そうそう、金色の人で、この人銀色の人やって。
あ、銀あ、そうなんですか。
まあ、その辺ちょっと塚さんに
シルバーダストみたいなん で、
でも、でも今回はあれやったでしょ、素顔のイケメンで出たんですよね、
うんうん、ゴールドダストとスターダスト、
はい、あ、うん、スターダスト、
そうそう、ちょっとキャラが立たん、
ああ、うん、なるほど、
男前やけど、
はいはいはい、
まあ、一時期プッシュはされてましたよね、あのオートンとかと一緒に、
そうそうそう、なんだっけ、なんかその息子さんばっか集まってな、
そうですね、
うん、やっててんけど、レガシー的なやつ、うん、どうかな、どうかな、試合はできると思うけどな、
盛り上がったんですかね、
どうかね、
うん、
うん、見てないからなんともね。
そうですね。
第5試合これはこれも相変わらず何も載ってないけど、これ ROH の
あでしょう、ね、
なんかチャンピオンシップですね、
うん、
アダム・コールが勝ちました、
はい、
はい、まあどうでもいいです。第6試合、もうこれもチャンピオンシップですね、
IWGP のタッグですか。
タッグですね、タマトンガ・タンガロア組対本間真壁組対、石井矢野組という三つどもえ、うん、はい、
あのこの試合に対してではなくて、
うん、
この IWGP タッグの権威について僕はちょっと一つ言いたいんですけど、こんなって誰かトリプルスレッドっていうんですかね、この 3つのチームでやる形式、このタイトルマッチを3組であったり4組で やるのはちょっと僕はあんま好きではなくて、
タッグマッチじゃないもんな、
うん、
厳密にはね、
はい、で昔僕がプロレスを見始めた頃っていうのは、で会場に見に行き始めた頃って、
うん、
自分の行った大会がタイトルマッチが組まれたらすっげえ嬉しかったですね。
わかるわかる。
で、まあ、東京でもなかったんで、うん、この IWGP タッグが組まれたらもうすごく嬉しくて、
うん、
それがまあメインイベントになってたぐらいで、
うん、
すごい僕の中で権威が高いのに、なんかこんな中盤でね
まあ
なんかこう3つのチームがやってるっていうのがすごく悲しくて、
うん、
チーム性もあんまり感じられなくて、うん、石井矢野組って、 それが石井矢野組が勝っちゃってるんでね。
そうやね、元々ワールドタッグリーグの優勝した本間と真壁が挑戦するっていう話やのに、
うん、
後から入ってきたその3番目のチームが勝ってしまうっていうのもなぜやねん、うん、なんやねんって何のためのタッグリーグやって
本当に
ちょっと なんかそのアメプロのなんか雑なところが入ってきつつあるんだ
瞑想してますね。
ちょっとな、日本人こういうの嫌いよきっとね、
うん
うん、で次第7試合が IWGP ジュニアのヘビジュニアヘビー級選手権ね、櫛田対高橋宏、うん、
これはこうなるでしょうね、
まあ、こうやね、
ああいう凱旋曲をしたら、
うん、これはまあそうなるわな、
はい
はい、まあいいね。第8試合、柴田対後藤弘樹、
うん、
これもネバーですね、
うん、ネバー
うん、
ネバーって何でしょうね。
ね、
柴田ってミノワマンとやってんだっけ。
マッハとかも やりましたよ。
買ったん
昔ね、あのやって、いやボコボコに。
柴田は総合で1回でも買ってんの。
買ってますよ、山本のりさに。
ああそうなの。
すごいパンチ食らったじゃないですか。あのええー、とこええー、とこにやってたでしょ、かすった。
あのめっちゃ柴田が盛り上がって
る。ね、
ということは山本より柴田が強くて、柴田より後藤が強いということは、後藤は山本より強いってことだな。
でも山本はヒクソンとやってロープ掴みながらヘッドロックしてましたよずっと。だから後藤は、
うん、ヒクソンと
エーショット。
そういうことだよね。
そうか。うん、でもこれ新崎人生みたいなペイントするやつですよね。
そうやで、そうやで。
あれどこ行ったんですかね。一回きりですよ、ね、
うん。なんか多分めんどくさかったじゃん。もうチャンピオンからええよ。第9試合が内藤対棚橋。これねインターコンチ。う
ん、はい、
はいはいはいはい。
ね。
はい。
うん、
なんか、内藤が勝って、うん、棚橋に。お辞儀中か礼をして返したと、
うん、それが良かった的な、
うん、なんかってなってますね。
なってるね。どう、うん、どうなんですかねこれね。
ですかね、
うん。まあでもこうでしょう。
まあ今の流れそうでしょうね。
うん、これ棚橋があっても次ちょっとね見えないんで。
うん、
はい。で、次メインが岡田和親対ケニー・オメガ。
はい。
ああ
、ね。めっちゃ長かったみたい
な。長かったね。
45分ぐらい、ね。
そうそうそうそうそう。46分45秒。
長い。
長い。これほんまに気になってツイッターでずっと見ててんけど、はい、なかなか決着つかない上にテレビの放送終わってもてんな途中。
CS のテレ朝チャンネル1かなんかでやってたやつがね、うん、放送枠超えてしまったと。
そう15分ぐらいでオーバーしてもて。
昔のあの猪木の手法ですよね。
そうそうそうそう。ほんでツイッター結構炎上してたらしい。でも見たかったら
ワールド入れと。
よかった
、
ね。
なるほどね。
そういう意味ではよかったんちゃうかな。うん、で、この日の、アメリカとイギリスの、あのツイッターのトレンドワードがこの NJPW
へ
ー、うん、になってたんよ。日本はなってなかったけど、
はいはいはい、
うん。でも日本のトレンドワードも3位とか5位とかに岡田とか、
ほう、
棚橋みたいなのが入ってたから、
はいはいはい、
やっぱりそれなりに注目を集めてたんやなって思うね、
うんうんうん、
でやっぱこれを前後してやっぱケニー・オメガがまたアメリカに行くんじゃないかと噂がずっと流れてますな。
まあ、去年ね、
うん、
AJ スタイルズと中村がこの後に行ったっていうのもありますからね。
タイミング的にいいからね、うん、
でこの試合が終わって次の日5日の試合が終わった後からケニー・オメガ出てないんですよ ね。出ないのかな、
うん、出ない。
2月の大会も組まれてないんですよね。
そうそう、出
ないよね。バレットクラブ自体が組まれてないのかな、
うん、バレットが出ないのよ、
はい、でケニー・オメガのコメントかな、しばらく会えないけどみたいながすごく憶測を呼んでて、そのしばらくっていうのが
そう
この2月ぐらいまでの間のことなのか、
ずっとなんか
ずっとどっか行ってしまうのか、うん、まあ、WWE のことなんでしょうけど、
ね、
あっち行かないみたいなことも
言ってるけどね、
言ってましたし、
うん、どうなんかなみたいな話はあるし、しかもジョン・シナが、
はい、
なぜかあのケニー・オメガの写真をツイッターで流すという謎のことをして
まあそれもなんかそういうことなんじゃないですかケニー・オメガが WWE 行ったらそういうポジションってありそう、はい、
あると思う。
あります。
AJ と
できるもん、
ね、できますもんね。
AJ と同じことできるから、
あ
全然いけると思うよ。でね、あのあるツイッターパワーっと見とったら、はい、ある人が、
はい、
あのツイートしててんけど、去年の、まあ、これ年末やってんけど、去年の自分に、
はい、
来年の今頃は AJ スタイルズは WWE 王者で、
はい、
中村慎介は NXT 王者で、ケニー・オメガが G1 勝って東京ドームメインだよって言っても信じてもらえないだろうなっていうツイートをしてんねやんか。
でもそうしたら邪道か下道なんじゃない。
いやだから確かにこの1年でゴロッと変わったなって、
うん、
確かにこれは誰も予想できへんかったなって思う。
確かにそうですね、
うん、だからまあケニー・オメガもまあアメリカ行きたいんかもしれへんけどね、
稼ごうと路上から始まって、自ら売り込んないんですよね、
う
ん、DDT 高木三四郎のところにね、
うん、
アメリカンドリームですよね。
そうやで、まあ、ジャパニーズドリームや
から、まあ、そうか、う
ん、でイブシがたまに行ってるやん。
あ、ね、そうですね。
だからそこもよう見てるんやろなって思う。
ゴールデンラバーズが WWE
めっちゃいいかもしれん
受け入れられますかね。
すぐクビになりそうやな2階からムーンサードとかしてな
吉彦も行ってほしいな ヨシヒコ知らない？
わかんないです。
ヨシヒコ知らない？
ヨシヒコ知らない？
いやわかんないです。
いやほんま。ほなまあ CM の間にちょっとあの YouTube 見てもらおうわ。イブしたいヨシヒコ。
すごい。ヨシヒコが決めるフランケンシュタインな
とか。そうそうそうそう。あれ最高や。
最高、
うん。じゃあ CM でです。
はい。はい。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
新日本プロレス東京ドームの話をなんか適当に終わっちゃったんですけども、
はい、
東京ドームどうでした？ドルフィン。
あんま入ってなかったんじゃないですか、人。
あ、2万5、6千人。
うん、
うん、まあね、昔7万人入った東京ドームやからね。
っていう数字をね、ずっと聞いて育った世代なんで、
ちょっと寂しい。3
分の1ぐらいで寂しい気がするんですけれどね。うん、
まあ、時代が違うんで、まあ、
時代が違うな、うんうん、見る方法たくさんありますから、まあ、
そうそうそう、配信で見てる人が、海外から見てる人がやっぱりいるから、
はい、
うん、いいんちゃうかな、
うん、
ゲート収入は少ないかもしれへんね、
はいはいはい、
うん、入場料収入が、
はい、
どうかなとは思うけど、まあ良かったんじゃないですか、幸先はね。次また、うん、大阪城ホール
6月
にあるよね、
はい、
十何日に。
今年は行きますか？
仕事です。
もう決まってるんですか？
決まってます。
おお、
はい、いけません。ごめんなさい。なんかみんないけるんやって言ってあげてください。
カードによりますよね。うん、
まあ内藤でしょ。
内藤ですかね。
内藤対エルガンとかするんちゃう？
それだって今度の大阪。またですよ。2月。
内藤ばっかりやな。
内藤対エルガンって関西3回目ぐらいですよ。タイトルマッチ。
もう関西人これで入るやろ思われてんねん。ぐらいでいいやろ。
見たいんですか、内藤対エルガン。
う
ん、
それは見たいんやでも。
札幌にね。久しぶりにやるから2月に、うん、そっち入れたいんかもしらんけど、うん、そっちにエルガンとナイトを上げて岡田対鈴木みのる、ちょっと
じゃあその鈴木みのるもどうよ、あれ鈴木軍、
鈴木軍はしょうがないですよね、うん、だってノアがあんなことになってしまって、
うん、あれどうなんやろな、ね、2年前にはファンやった人じゃない人がやっぱりいるから、うん、ある意味新鮮かもしれへんけど、ずっと見てる人にとって鈴木軍が新日本にもっぺん上がるっていうのはどうなんやろね、
うん、あのその2月1月2月の、シリーズのね、うん、対戦カードがもう発表されてたんで見たんですけれど、うん、もう選手がありあふれてるんですよ。
そうやね、せやね、
いっぱいですよ、
うん、
8人タッグ10人タッグが
もういっぱい
で、ね、ちょっと本当分割ぐらいしてあげないと。
いやほんまそろそろあのロードスマックダウンじゃないけど、
はい、
新日本プロレスも2つに分けた方が、
うん、
だって軍団だけでもさ、
はい、
インゴベルナブレスやろ、バレットクラブ、
はい、
でケイオス、
はい、
で本体と今度鈴木軍来たもんね、うん、もう無理やでカード組めへん、うん、
ねえ、
うん、だから東京ドームと大阪城ホールとかでペーパービュー特番して、
はいはい、はい、
そこは合同してぐらいにせんと、
まあ、昔とかの方がまだ良かったですよね。レイジングスタッフとか、
そうそうそうそう、
平成新軍がありながら外国人軍団、
そうやな、
はい、
だからもう今季バレットクラブ出れへんもんね。
そうですね、
うん、
まあ、2月の大会カード組まれてないですから
経費組まんかからんでええんかもしれへんけど、うんうんうん、ちょっとなーって、
ね、試合しないと選手の人たちもファイトマネーもかかることだと思いますからね、
うんうん、そうやな、
うん、だから働き場を与えてあげないと、うん、
だから鈴木軍が帰ったことで新日本プロレスがまた選手が増えました、
はい、
でも多分2リーグに分けるには選手が少ない、
うんうん、
となるともう一遍新日本が増やすかな、
もうちょっとも
うちょっと
誰が
ちっちゃい団体を、
ああ、
うん、買っていく的な。
僕ね、プロレスラーの選手に、うん、アマチュアの試合ちょっと出てほしいなとか思ったりする。
どういうことで？
要するにね、
アマプロ
おっさんらがアマチュアでやってて、
格闘技、
僕らがやってるじゃないですか、そういうのにプロレスラーも参加してもらって、
うん、
だからまあまあ実際その練習するからね、あの強なるとも思うし、で同じプロレスラーがと 試合で一緒に出たんやとかいう話とかになったらなんかすごく活性化もするし、あ
その試合見に行きたくなるよ、
交流も始まるし、そのプロレスの試合も行くし、アマチュアの試合にもなんかこうとかそういうのがあったら面白いんちゃうかなとか思った。
負けたらどうする
。いいですよね、アマチュア
いいの、アマチュアに負けたら
ちょっとまずいよ。
もう実際分かってるし、もう
どっちもね、分かってない、分かってない
。その競技っていうのは勝ち負けが常にあるものであって、その勝負はね、勝負について
なんなんプロレスっておふざけは思ってない
じゃなくて、そのだけどそれを何ですかね、プロレスラーっていうのはね、そのね、かっこよさをね追求してる人たちだと思うんですよ。常にねこう新しいことにチャレンジするとか、負けても負けても俺は勝つまでやるとか、そういうところを見せて、こう明日の生きる元気をみんなにこう与えてる人たちだと思うんですよ。
すごいいいこと言うな、ね、
だから僕はそこは負けたっていいと思うんですよ。そこでまたかっこよく光る方法がいっぱいあると僕信じてるんで。
それあれやんな、あのミルコに負けた永田パターンやな。
永田はあかんかったけど、永田さんは別のね、その道を探してたかもしれませんし、
まあまあ格闘技とプロレスは全然違うもんやけど、でもやっぱり一部同じ思って見てる人おんねん、残念ながら。
そっか、
さっきさダラカクやってはったやんか、はい、あれで言ってたそのギャビガルシア対ホッタ、
はい、
あの動画が YouTube とか上がってて、うん、コメントを見てるともう心が切なくなるのよね。もうだからプロレスはとかさ、
あなんか言うてるな、言うてる、なんか
ああいう人だってな、そのプロレスと格闘技の違いが分かってない、違うもん、
はい、
うん、なんか水泳選手と剣道やってさ、その勝ち負けじゃないやん、
はいはいはい、
みたいなぐらい違うねんから、
そうだから、だから 僕らからしたら、あの堀田があのリングに上がってちゃんとプロの仕事したよっていうところを見てね、
そうした
こいつやるな、かっこええわって思って明日頑張れたわけじゃないですか。
リストラされても頑張れた。
ああいうのをね、そうリストラされても明日から頑張ろうかなと思う。
履歴書箱かと思われて
る。そうそうそう、あれをね見せれたらすごいんちゃうかなとか思うんですけどね。で実際ねアマチュアの試合にプロレスラー出たらプロレスラー勝ちますよ、余裕で。
そうなんか、ね、
体力違いますわ。それはちゃんと練習してる人はね、
あの練習してるばっかりか分からへんで、
鈴木みのるとかじゃない、あのはほんまにやってたかもしれんけど、うん、まあ、その他のアマチュア全員レスリングやってるのか、棚橋さんとかもレスリングやってますかね。
棚橋はねプロレス愛好家
だけですか。それでも勝つと思います。
ちょっとだけあのあれレスリングかじってますよ、
うん、絶対
あの時の大学時代の、うん、トーナメント見ると、うん、中村もいて棚橋もいて後藤もいてって結構な選手たちの大学レスリング選手権のって結構ありますからね。
そうなんや、
本当にやってたから別にして、
まあ、正直柔術の白青ぐらいまでやったら多分渡辺さんはそれは勝つでしょうね。同じその年のカテゴリーでやったらね、ま
あ、それハイフライフローとかもありで、
ちゃんとルール守った上で
ハイフライフローは抜けてくれん
ドラゴンスキル
まあそれぐらいで事故であるかもしれない
よっぽどの選手が出てこん限りは絶対勝つでしょうね。圧勝すると
思います。明けぼのでも勝てる。
明けぼの、
うん、
明けぼの多分試合組まれへんかもしれないですね。なんかそういう、もうそれはちょっと微妙、わかんないですどこまでいくかわかんないです。でも戦いたくないですよねきっとね、みんな
まあ、せやわな、
重たいし、
うん、でも確かにせやな、そのプロで試合組んでもらえへんのやったらアマチュア出てそこでお客さん増やして、うん、自分の試合見に来てくれる人が増えれば
チケット、ね、打ったらいいじゃない。打ったら怒られるかもしれんけど、
新日本プロレス買ってそんだけお客さん呼んでくんねんから、うん、試合組まへんわけにいかんもんな。それは自分でさ東京ドーム2万枚打ってきましたったらメイン組んでくれるよ、
まあ、絶対組んでくれる人ね。
そういうこっちゃな、うんうん、あそれも一つの手かもしれない、
ね、
うん、まあそんなもありですね、はいはい、というわけでですね、
はい、
全然関係ない話なんですけども、はい、新日本プロレスつながりでちょっとねツイッターにリクエストがあったんですよ、
は
い、 何かと言いますと、はい、非常に珍しいんですけどね、
はい、
ベイダービ
ッグバンベイダー、
ビッグバンベイダーがなんかその、は
い、ロンホワイト、
うん、なんか事故をして、
事故、
うん、事故を起こしちゃって、で何やったかな、なんとかっていう病気なんか発覚したんやな。
へ
ー、交通事故に見舞われた後日、うっ血性心不全っていうのになって、うん、余命2年って言われたと。
へー、
うん、去年の年末に。
ほう、
でそれがあったその、東京スポーツとかそんな記事のリンクを貼って、ダラプロの人ってベイダーのことどうやなんやろなみたいな、話してほしいなみたいなツイッターがあったんで、うん、まあ、めったにないんでね、はい、ちょっとぐらい話しようかなと思うんですが、うん、ベイダー自身はみんな知ってる？
知ってますよ、
知ってます。ゴールデンタイム、
ゴールデンタイム
よく見てた時代、
見てました。僕は
どの時代のベイダー見てた？それ一番最初やな。
たけし
TPG、
TPG、 TPG、
TPG、
はい、
でしょ、
うん、
ベイダービガロ組なんかすごい良かったでしょ。
SG タッグリーグ戦とかかな。
SG タッグリーグ戦はベイダー藤波組でしたけど、
ああそうやったな、
はい、それで優勝したんですよ。
はははは。
いや、そこから、U インター上がって、
うん、
で全日本行って、
そうやね、
で、まあ、そのままノアかっていう流れは見てます、ね、僕は。
司は
な、何で見たかも分かんないですけど、中でも知ってはいます。
WWF も持ってんで一瞬。
ああ、そうなんですかね、うん、それは分かんないですね。
そっか。
でも日本でなんかやってるのを見たの。
おお、あやむくんは TPG、
TPG からです、はい。
まあ、多分ね、年代がちょっと違うから、ベイダーに関するその知識も違うと思うんで、はい、ちょっとベイダークイズをね、
お、
せっかく、はい、軽くしようかなと思うんですけど、うん、
はい、
早押しですかこれ。
まあ、適当にどうぞ。
ごめんなさい、なんかテンションめっちゃ下がるんですけど、そんな、そんな。
押して押して。
僕らが恥ずかしい人みたいな。
どっか押して、どっか押して。どっか押して。はい。
はい、
ベイダーのバックボーンは何の競技やったか知ってますか？
ピンポン。
はい。何？
アメリカンフットボール。
あ、知ってんの
よ。いやいや、当たった。なんとなくタックルしとったから、肩からタックルしとったから多分そうちゃうかなと思う。
そうやね、アメフトの選手で割とちゃんとした選手みたい。ドラフト3位で入団してんねんて。このロサンゼルスラムズっていうのがどういうランクのチームかちょっと分からへんけど、そこに入団してスーパーボールも出てんねんて。
へー、うん、ボブサップと同じじゃないですか。
ボブサップも出て
る
の、
ね、出てるかしらですか。NFL でしょ。
NFL な、うん、NFL 結構多いで、アメリカのプロレス。
あ、そうなんですか。
うん、本院で、膝怪我して引退してから、
はい、
プロレス入るまでにあることをしていました。さて何でしょう。格闘技関係。格闘技
関係。格闘技関係、
うん、
あ、
何？
ラウェイ。
してない。ブブー。
2000人しかおれ。
じゃあ1000人、1000人。
1000人。
1000人しかない。そこの一人ベイだったらすごいわ。
ボクシング。
あ、惜しい。
ほら。
ボクシングで惜しい、
うん、ボクシングはしてへんねん、厳密に言うと。
ほう、ボーリング。
え棒だけ。ね、答えはね、はい、ボクシングの当時の世界ヘビー級チャンピオンのなんとかっていう人のスパーリングパートナーをなぜかしてたらしい。ボクシングができたのかね。ああ
、ちょっとベイダーのパンチはすごかったですよ。
あの、なんかこう、こう
掴んで、そう、掴んで、ベイダー、
ベイダーハンマー、
ハンマー、そう、ベイダーハンマー、
うん、ベイダーハンマー。はい、で、そこからプロレスに入ったんですけども、プロレスに入った最初の団体はどこでしょうか。
最初の団体、
まあ、デビューした団体ね。
アメリカじゃないですか。
アメリカやで、
うん、アメリカやったんや。
アメリカ、アメリカ、
アメリカ、
アメリカ。
ほんだらもうあそこしかないんちゃうん
ですか、ね、どこどこどこ。
ピンポーン。え、 NWA？
さすがにそれ古いんちゃうかな。
ちゃうんすか、あれ。あったんかな思ったんですけど、
まあ、
ちゃうん
です。 NWA は多分 WCWNWA があったんかな、この時代は。
うん、ではない。
違う。
じゃあ NWO。
違う。こんな人おらへんかった。こんな人おらへんかった。
他って何がある。 AWA。
新ピンポーン。
おー、すごい。
AWA でございます。昔で言うとゴリラモンスーンとかね。ここでなんかデビューして、ヨーロッパに転戦してる時に、マサ斎藤にスカウトされて TPG に入ったんですって、うん、で、ビッグバンベイダーになったんやけど、あのビッグバンベイダー の、
はい、
そのプシュー、
はい、
プシューのデザインをした人はさて誰でしょうか。
デザイン、
あの甲羅の
ああいうデザイン。
それは何なんですか、著名人なんですか。
著名人
なんですか。
しかもダラプロには結構関わりのある人。
ライガー
ライガーじゃん。ライガー誰だろう。ダラプロに関わりがある、
まあ、ライガーは割と近いな。
ライガー近いんですか。
ライガー近いね。
ライガーが近い。ダラプロ
デザインやで。
デザイン、
デザイナー
でライガーに近いねん。
ほう、
もう大体わかるやろこれで。
北尾浩二。
なんで北尾ってそのデザインの力
あったっけ。絵画展とかやってませんでしたっ
け。してんのそんな。
やってませんでした。あれ
長井豪。
正解。
お
ー、正解でございます。
ちょ、長井豪ってどん誰。
デビルマンの
描いた人、うん、
ライガー。
あー、そういうことか。
そうした、ライガーの、出身地長井豪の家やもんな、ね、今でも、うん、
あの名館とか見ると。
そうなんですよ。そう、あと、そのライガー、ライガーじゃあベイダーの、
はい、
あの鎧、
はいはい、
あれって何歩するでしょうか。
金額、
金額どっかに書いてあってんけどな。あったあったあったあった。
金額、
ああいうのでも結構するでしょ。
そう、
武藤とかもあの武田のやつ1回で100万ぐらいかかったりとかっていうのもあったんで、それ考えるとやっぱ運10万はしてますよね、う
ん、めっちゃ低い安くなってませんそれ
あれね、やっぱリングの中央に置いてベイダーって言ったらプシューっていうね、
はいはい、
その仕組みもあるからまあまあ高いんちゃうか。
遠隔操作してるってことですか。
分からへん、中にちっちゃいおちゃんが入ってるかもしれないけど
そうか、タイマーセットされたで、うん、そのタイミングよく分かったなっていう
何歩ぐらいだと思う。
50万
あー、いやいやいやいやいや、
ほんなら100万。
いや、あの当時、いやいやいやいや、あの当時のね、あのレートがあるからね、レベルで言うたら多分500ぐらいじゃないですか。ほんなら 500万、
はい、いやまだ
まだいくんや、
まあ、
かけすぎやろ。
今のレートで言ったら多分それぐらいやな、
はい、今で、
うん、5万ドルこれ当時のレートで700万円。
へ
え、ほんまかいなって思うねんけど、まあ、多分にだいぶな尾ひれ背びれがついてると思うねんけど、700万円やってんだ。
へえ、
はい、とか海外発注なんですね。
まあそうやろうな、
ドルってこと、
うん、海外発注でそういうタイミングのいいものができたのかどうか、
うん、
ちょっと謎やけど、はい、で、まあその後ドルフィン言ってたみたいにユインターに移籍して、
はいはい、
スーパーベイダーになって、はい、まあ、なんやかんやありまして、もっぺん新日本プロレスに参戦。1996年に
やった、
はい、参戦しました。はい、1.4、
2006年、
はい、で翌年2月、 WWF に移籍、
う
ん、してんねん。
へ、
うん、で97年9月にケンシャムロックと試合をするのよ、日本で、
うん、
うん、だから WWF に所属したまま、
はい、
さてどこの団体の何の大会でやったでしょうか。これは全然知らんかった。1997年9月、うん、ベイダー対ケンシャムロック。
え、なんかプロレスの祭典みたいになっちゃいましたっけ。
まあまあまあ、プロレスの祭典に近いよ。
なんかみんなでなんかやる何々新聞系のやつちゃ
う。違う、違う、
うん、97年のその頃って新日本では NWO ブーム全盛の頃、
あ、それぐらいかな、
うん、の時代ですよ。ちょうどムタが小川に勝ったとかそんな時代ですよ。
その時代に新日本プロレスじゃないところで、はい、
ないんですね、そうなると、うん、
ケンシャムっすよ。ケンシャムってパンクラスとか、
うん、まあでももうパンクラス終わってる頃やんな、WWF に行ってるんやから。
ああ、そう
か、
うん、でもそれでいくともう1個しかない。
どこ、
消去法で全日本。
違う、
あれ、
全日本は1998年5月から。
あら、その前年なんですね。
前年やねん。これはね、ほんまに知らん。でしかも1998年5月の全日本プロレス初登場の時点では、はい、あの WWF と契約があったのよ。
へ、
11月に解除になってて。
ほう、
まあ、ちょっと自由やったん、ライガーぐらい自由やった
んな、ね、そうですね、
うん、
でも分かる。シムロック、他のリング上がったりとどこになんねやろ。パンク
全然知らんねんけどな。なんとね、 FMW 川崎球場大会
へ、
ああ、
だからハヤブサ
の時代ですね。
H とかその辺の時代やねんな。
はあ、
ここにベイダー対ケンシャムロックをやってるみたいや
ね。すごいですね。
うん、その FM に WWF とのなんかそのつながりが、まあ、今思うとキニョネスやろうね。
ああ、はいはいはい。
があったんかな。
野外で。
そう。野外で。
ですね。
ケンシャムロック対ベイダーか。
すごいですね。
です。
はい。
はい、で、それから、まあ、全日本行って、
はい、
三冠を取ったんやね。
そうですね。
そうやね。で、その三冠を初体感した時の対戦相手、1999年3月。さて、うん、誰でしょうか。
4択ですよね。きっと、
うん、しかもこれね、馬場さんが亡くなったあと初めての三冠戦。
ああ、ドームだ。
これドームかな、
ドームじゃないんかな。引退興行なんじゃないかな。
引退興行はちょっと後や
ね。ああ、違いますか、うん、ドームじゃないか、武道館とかでしょうね。
ドー
ム四択でしょ四天王の、
うんうん、
もうそうなると。
何、
僕は多分これやったような印象があるんですけど、
は
あ、秋山さんちゃいました
っけ。ちゃいます。
ちゃいました。あれおかしいな。
秋山ベイダーやってんのちゃうかな。
もうさっぱりわかんないですね。
なんか11月20日ぐらいの配信のダラプロでよく名前が出た選手やと思うで。
よく名前が出た。
ああ、
わかった。
1月20日先週の配信ですよね。
そうそうそうそう。先週か。
あの技の名前。
はいはいはいはい。あれですか、自分を見失う人。
そうそうそうそうそう。田上、田上明。
メインイベントですか。田上対ベイダー。
田上対ベイダー。
そこで出したんすか。
いや、出してないと思うよ。
出して
俺が田上。無理無理。この人でかいから無理。で、その4月にチャンピオンカーニバル優勝、5月に東京ドーム。これが馬場さんのツイートを、はい、これ三沢とやって負けたよね。はい。ほんで、全日本終わった後、ノアに。
うん。
行きまして、初代 GHC のタッグ王座を獲得しました、
はい、
そのタッグの相手は誰でしょうか。
相手、
うん、タッグのチームメイト、
チームメイト、あ、あいつですよ、陽気なやつですよ。
そうそうそうそう、
陽気なやつですよ、名前が出てこい。
そうそうそう、
昔ね、新日本におったんですよ、ジュニアにおったんです。あ、名前が出てこい。
新日本の時はトゥーコールドって言って、
トゥーコールド、
トゥーコールド、
うん、ああはいはいはい、うん、僕は名前が出てきました。
もうさっぱりです。そんな
サソリですよ。
そうそう、スコーピオです。で、この後です。この後にいろんな団体に行くねんね、
はい、
順番で全日本ノアで、どっかの団体があってハッスルもっぺん全日本で負けへんって、
うん、橋本と
橋本、うん、で WWE、TNA、レッスルランドってこう言ってるね、
はい、
じゃあそのハッスルの前にいた団体ってどこでしょうか。今日最後のクイズです。
それ試合してます、
してるんやと思うよ。
試合組まれずに名前だけ出たっていうパターンではなくて、うん、
その可能性あるな、この団体名からすると。
それ、え、僕いきなり答えちゃってもいいですか。
これ歩くんに答えてほしいけど。
そうですね。ですよね、きっとそこだと思いますよ。
そうそうそうそう、
結局ね、それ多分出なかったと思うんですよ、うん、出れなかったと思うんですよね。
ってことは WJ。 え、マジですか。し、絶対出てないわ、ほやったら。
そう、 WJ
出てないでしょ、試合
ノア、 WJ、 ハッスル、全日本。
じゃあその WJ、 僕が言ったのはそこじゃないですよ。ほう、 WJ とそしてハッスルの間に、
うん、ほう、
名前が出てたのはプライド武士道。
え、
出たんですよ。
マジっすか。
プライド武士道っていうのを立ち上げるっていう時に、
うん、
名前がベイダーおったんです。
へ
ー。でもやらせれないって、体調が悪いから。
何かの間違いだね。あのマネージャーが間違いで仕事取ってきたんですよね。これと違うみたいな。
いけるいける
っていう。
まあ、みたいな感じで、これ実際ね、そのどんだけその日本の団体に関わったんやってとかをやりたかったんけど、多すぎて分からへんねん、この人。めちゃくちゃ多いのよね。それぐらいまあ活躍した選手なんですよね。
が余命
2年、うん、まあ、今でもね、その前向きに回復に向けて取り組んでるということやからね、
はい、
まあ、ちょっと頑張ってほしいなとは思うんですが、うん、
はい、
はい、というわけで今日はベイダーの話といまいち盛り上がれなかった東京ドームの話 見に行かはった方とかね、またメールいただければと思います、うん、はい、というわけで今回お届けしましたのはともきんと
司と
ドルフィンと
歩でした、
はい、次の試合もこうご期待。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。